そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
最終回どんどん迎えてますね。
そうですね、なんか今期は早く終わるやつとまだ終わってないやつと結構差が激しいイメージが。
いやでもね、前期がほら結構ずれ込んだりしてたじゃない。
ああ、そうですね、う
ん、まあシーズンによるのかもしれないんですけど、そう考えると今期は早めに終わっていってるなっていう、まあ早めって言ってももう24日だからねっていうのはありますけれど、まあなるべく月超えないように終わろうとしてるんだと。ということでね、私ね、以前そこにでも特集しましたけれども、サクラクエストの最終回を見て大感動してました。
はい、大変な興奮がツイッターでも伝わってきましたよ。
いや
ー、すごいつぶやきが、
ほんとね、はい、こんなに感動させてくれるとは思いませんでした。
私はですね、うん、進めに進められていて結局まだ見られていないぜでして、すごくなせちゃんが見るべきアニメだよとクムさんに大変猛烈に押されていたんですが、まだ見てないです、すいません。
あ、特に仕事してる女の子はね、すごく元気もらえるアニメなんじゃないのと思うので、
はいはい、
うん、ぜひ見ていただきたいと思ってます。ということで来週は最終回特集なんですが、サクラクエストに関してはその、2週後ぐらいですかね、特集する予定を立てておりますので、投稿は受け付けておりません。
あ、はい、もう除外を決定して、
はい、
もう除外を、私に猶予を与えていただけるということですね。
そうです、 Amazon プライムとかね、各配信サイトでまだ配信してますので、1話からね2クールぜひ見ていただいて、その感想をお待ちしてます。
そうですね、皆さんにも同じだけ猶予があります、
はい、
ぜひ
2週間ほど余裕を持って2週間3週間余裕を持って持つのかな。
一応予定としては10月の22日配信の回が特集予定になってます。
はい、ですので、まだね約1ヶ月あるよ、見れる見れる
そうね、はい、
ということ
で、まあまあそこまで進められるのであればね、はい、楽しみに見たいと思います。
本当ね、私の中では PA ワークスの作品の中でもトップ3に入る作品だと思います。
おお、はい、
ということでね、来週は最終回特集なんで、そちらの方も投稿お待ちしております。ということで今日は映画から、今日の特集は
東京紙編エウレカ7ハイエボリューション1特集です。
小さな探偵事務所を営むクロスとその助手玉木、彼らのもとに行方不明の親友を探してほしいという依頼が舞い込む。しかし依頼主のユリは不可解なことを口走るのだった。消える村人、それを受け入れる家族、謎めいた信仰、悲しき伝承、山あいの村を覆う謎に貧乏探偵が挑む。チームラフスタイル第9回公演霊華、10月6日から9日まで築地ブディストホールにて公演。ご予約は牧田光平もしくは三浦真奈のツイート予約フォームからお待ちしております。
決めろ、会心の一撃。
一切どうせ止め、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシン好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました、今日の特集は公共紙編エウレカ7ハイエボリューション1です。
はい、
私初日初回の映画見に行ってきましたけれども、よかったですよ。
愛がすごい。はい、
エウレカ7テレビシリーズは2005年スタート、12年前ですね。
朝アニメなんですよねこれ。
そうです、朝7時から放送してたからエウレカ7と言われてました。
おお、あ、そうなの、その7なのこれって。
いやどうなんでしょうねその頃なんかいろいろ言われてたような気がしますけれども、まあそういう風なネタになってた部分はあったかなっていう気はするんですが、
はい、まあこんな感じで私なんかは実はあんなにレントンレントンと昔言われていた時期がありましたが、エレカは結構な初心者なんですよね。
12年前って何してました？
12年前、
はい、
聞く聞く
学生でしょ。
学生ですね、完全に。まだ三重県にいますよ私は。
そうですよね、うちに入るの全然前ですもんね、はい、
そうですね。
大学生ですらなかったの、もしかして。
まあそういうことになります。
高校生か。どちらかといえばレントンに近い感じっていうこともないか、
レントンよりはね大人だったと思いたい思いたい
もうちょっと下ですもんね、14歳ぐらいっていうことはね。私は何してたかな。でもね、このソコアニもやる全然前ですからね。だってソコアニが10年でしょ、だから12年前ってなるとまだ、私の中ではアニメに戻る前なんじゃないのかな。
リアルタイムで見てた勢ではあるんですよね。
そうです、あのだからね、アニメはもともと別に好きだったわけですけれども、さすがにこんなに見るようになったのはやはり番組を始めてからなわけなので、うん、まあそうじゃない、今みたいにこんな便利な配信がある時代でもなかったですから、本当にリアルタイムで見るか、まあ録画するかレンタルに行くか、あとは劇場みたいな感じの時期ですもんね。なのでこう朝7時って結構全国ネットなんですよね。
うん、
朝
そうです
ね、土日のね朝と夕方は全国ネットなんですよ。
この頃はまだまだ夕方アニメもやってましたしね、今より数は多かったんじゃないですか。
あ、そうですね、テレ東系はあのケーブルで見てたので、だからカーボーイビバップとかもテレ東でやってるのを見てましたし、
あ、
そうですね、そこアニでよく特集してたゼガペイに関しても見てましたよ。
あの今回こう映画を見てあれと思ったんですけど、12年前ってまだ4対3
そうです、
ね、っていうのも結構びっくりしました、はい、いつから16対9になったんですか、地デジカってやつですか。はい、
ちょうどね、だからゼガぐらいからですよ。ゼガ10周年でしょ、 あれが BS デジタルが始まる頃です。
なんかそれもちょっとびっくりしました。エウレカってやっぱりそれだけいまだにねタイトルを聞いて全然わかるものだし、見劣りしなかったじゃないですか。すごくざっくりとした感想になっちゃいますけど今回見て、
はい、
なので4対3であることに驚いちゃいました。そんな
前のアニメかみたいな。ハガレンの旧バージョンも4対3ですよ。
ああ、そうですか、
はい、
なんか慣れちゃったな16対9に。
そうね、慣れてるからこそなおさらこう見るとえっていう感じはやっぱりないわけではないですけれども、まあ一応今回その冒頭約30分が新規パート、そしてそれ以降がこうテレビシリーズの、まあ、総集編という言い方もちょっと変だとは思うんですけれども、まあ、テレビシリーズの映像を使いながら、まあ、もちろんその新規パートも含みながらなんですけれども、4対3の画角での上映となってますね。
そうですね、そういう意味では新しいカットすごく分かりやすかった。あ、これ新しいんだって思いませんでした。
そうですね、
全、はい、1万円とか
ね、4対3なんだけれども部分的に新規カットが入ってるとかね。
そうそうそうそう、そこは合わせないんだっていうのもちょっと思いましたね、
うん、あれはちゃんと意図的に過去の映像ということで使われているんで、うん、もうあえてこだわったみたいですよね、京田さんのインタビューを見て
ると
、ね、
なるほど、
うん、うん、
新しいバージョンで入ってるシーンって結構印象的なとこ多くないですか、真っ赤な夕日のシーンとか、
うん、
確かに
そうなんですよね。だからあれは逆にテレビシリーズを知ってれば知ってるほどえっていうシーンが多分あるんだろうなっていうのは、この辺はちょっとなんていうのかな、ファン心をくすぐる部分はあるのかなっていう気はしますね。一応なんか広げようっていう話もあったらしいですよ。
あ、そうなんですか、は
い、
へ、
塗り足しするなりなんなりしてこう広げようかっていう話もあったらしいんですけれども、まあ実際そのやってみたらこれでいいじゃないということになったということですが、あとまあその時間と予算の問題ももちろんあったとは思うんですけどね、
うんうん、
で、 私はもうもちろんリアルタイム世代ではあるんですけれども、今回うちのスタッフで当時リアルタイムで見ていたのは私クムと
タマですね、
はい、の2人だけ。あとの、マキタナセは見てなかった。
いや僕は見てたんですよ最初の方は、
はい、
ちゃんと1話から録画して全部撮っておくつもりで見始めたんですけど、すごそうだったから、
はい、
なんですけど
話題もありましたしね、
はい、なんですけどって話でね、あのレントンの性格とホランドの性格にちょっとついていけなくなって早々にリタイアしたっていうのが12年前か、
はい、
ですね。
まあ牧田君もまだ10代、
10代ギリギリ20歳そういうぐらいですよね。
ですよね。
まだ全然大学生でバイトしてた頃ですからね。
ああそういう意味では私もリタイア勢なんですよ実は。で大学生の頃にやっぱお勉強で見といた方がいいなと思って、多分ねワンクール分ぐらいは見たぐらいな感じ
で、うん、俺もそれぐらい見たかなどうかなぐらいなんですけど、ほとんど印象に残ってるところがそのレントンのあーもう見ててうっとしいなっていうところとホランドのお前はなんでそんなにレントンにやってるか、周りに対してそんなに甘えた行動を取るんだこの野郎っていうところがすごく多かったんですよ僕は。
なるほどね、うん、分からないでもない、うん、つうか分かるよ、うん、
で気にはなってたんですよ。なんか途中で友達がすげえ面白いって言ってたりとか、まあ、その後もね劇場版があったりとかしてやっぱ人気がある作品だってのもやっぱね全然見てなくても周りから言われるぐらいにはすごいいっぱいってあったじゃないですか、
ね、
ただでもそれがあったんでちょっと見直そうかなと思って1話から見てると、あやっぱ無理やわっていうなんか結構ダラダラと続いた感じですねここまで、
はあ、なるほどね。という4人で今回お届けしますけれどもじゃあもうズバリいきましょうか。そのまあ私たちあのテレビシリーズ見てた勢からすると、まあ、なんだかんだ言ってこう今回2人とも大感動して帰ってきてるわけですよね。
そうなんですよ、私とか中盤からずっと泣きっぱなしで、もう映画やってる間中静かに涙が最後まで垂れているっていう状態でしたもん。
いや俺は予告 PV 見た時から泣いてますからね、
わ、うん、かる。
そうなぜか涙が溢れてくるんですよもう何なのって言われてもよくわからないんだけど、こうあの頃俺青春だったみたいなそんな感じなんですよ、まあ、青春じゃないんですよよくよく考えるとね、青春じゃなかったなと思うんだけどどちらかといったらホランドに近い年齢だったんじゃない、もうちょっと上かと思うんですけれどもでもねやっぱりなんか若かった頃思い出すような予告だったんですよね。あの頃は若かったなって思っちゃうような、だからこそ、映像を見て、まあ、今回はねまた歌もね良かったからそれも合わせてこうすごく響いてくるみたいな感じなものがあったので、まあ映画の出来としていろいろ思うことはあるにしてもそんなこと置いといて泣けてくるみたいなそんなところなんですよね。これはもうねどうしようもない、なんか刻まれてるんだなって思いました
、うん、私はもう昔エウレカを見た時に傷口が開いたっていう感じがしたところ、上からグリグリグリグリって踏まれてるような気分になりましたね。いい意味でですよこれ。
うん、わかります。その辺はこう見てきて、よかったと思ってる勢の話なんで、テレビシリーズで言ってしまえばリタイアした二人がどういう感想を持つかっていうのは非常に気になってて私も今回見てもらっていやつまんなかったですって言われたら正直どうしようかな。でもその際はその際でねもう今回そう言われたんならそれは仕方がないかなって思いもしたんですよ、まあ、それも、うん、それもエウレカだねって思いながら、そう思ってたんですけれども、どうでしたナセちゃん。
いやそれこそなんかリタイア生というこの微妙な立ち位置である私たちでいいのかなって感じはするんですけど、逆に言うとすごくリタイア生向けの映画だったと私は思うんですっていうのもなんか正直ね全然ね興味なかったのよ今回、はい、
まあでも見ておくべきだろうなと、 それこそまたお勉強しに行かなければぐらいのふうに思ってたんですけど、あ、エウレカ7ってなんかこういう葛藤とか、それこそなんかクムさんが若かりしを思い起こすじゃないですけど、なんか若い青臭い自分を思い出せるというか、そういうなんかジブナイル的な要素がある作品なんだなっていうのをすごくいい要素を教えてもらえた気がして、なんかこうクソ腹立ってたレントンを許せるようになったっていう、違うかな違うかな、うん、
いやでも分かるよ分かるよ、それ
レントンしょうがねえよな、お前もいろいろ考えて頑張ったんだよなぐらいの気持ちになれるいい時間じゃなかった
、うん、いや
ね、なんかね見てた時ね、もうなんかもういいよって思ってたんだなっていうのを改めて、そうそうそうそう、思い出したなっていう感じがして、でもすごく私は好感を持って今回のハイボリューション1は見ることができました。なんかもともとクムさんからそういうね、しょうがないかもしれないとかいろいろ聞いていたのもあるのかもしれないけれど、まあいろいろね時系列の話とかも前情報いい部分だけ聞いてみるとすごく全然難しくも感じずに見切ることができたかなと思いました。私は面白かったですよ。
じゃあ牧田君は？
あ、僕はいやホランドがやっぱりレントンは子供だからというところで今なら納得できるかもって思ったんですけど、ホランドコランドかって感じだったんですよね。でクムさんが最初の30分の戦闘シーンがもうすごいからそれだけでも見に行く価値あるよって言われて、あ、じゃあって感じで行ったんですけど、最初の30分の戦闘シーンは確かにまあすごかったんですよ。かっこよかったし、よく動くし、見てて気持ちいいしだったんですけど、何をやってるのか、彼らが何に対して立ち向かっているのかがわからないから、ただその、そう、動画を、あ、いい動画だって思いながら見てで、これやってることが分かればもっと感動できるんだろうけど、まあでも映画の冒頭でそれやってるってことは別に今それは分からなくても後々分かってくるんだろうっていう、なあ、そういう気持ちで見てたんですよ。でその30分が終わってレントンの独白からずっと話が進んでいくじゃないですか、
はい、
そっからそう、4対3に変わったりとか昔の作画になったりとか時系列が入れ替わるとか、そういうこう前もってね聞いてたんで身構えたってのもちょっとあるかもしれないんですけど、あんまりその辺画面のサイズがとか絵のね古さなんて全然今も感じない絵なんだなって思って、すげえなって思って見てましたし、レントンのあの独白のスピードっていうのかな、どんどんどんどん時系列もあっち行ったりこっち行ったりして、こう思ってました、こう思ってました、こうなってましたみたいなところでパパパパパってやられるから、なんかうざさがない、あ、こう思ってたんだったらまあこうなっちゃうよね君っていうのの、その理解させてくれるスピードとしてすごく僕にとっては心地よかったんですよ。ずっとこの悩んでるレントン君を毎は毎は30分見たくないっていう気分にはならなかったんで、今回の映画を見てて、ですごいそれが見やすいなって、正直見にくいと聞いてたんですけど、あ、見やすいじゃんって。でこのいっぱい文字が出てくるところとかも、まあ映画だし映画館の中で見るものだし、まあね DVD 出たら繰り返しても見れるしっていうのであるから、そんなみんなこれに対して読みにくいとか早いとかなんか若干こう甘えなくてもいいんじゃないかなっていういや正直ちょっとね思ってるんですよ。最近のアニメって分かりやすいのがすごく多くて、まあ、それも全然いいですし、そういう風なアニメが見たいっていう人がいるのも分かりますし、僕もそういう気分の時いっぱいあるからって分かるんだけど、そうじゃない作品がもっとあってもいいと思うんですよね。
不親切なやつね。
一回見ただけじゃ分かんない。そう、不親切、いい意味で不親切なやつ、うん、想像の余地が広がったりとか、これがこうなってっていう思考をさせてくれるような作品が最近ないなっていうのがちょっと自分で物足りないところだなとはちょっとは思ったんですけど、でもそういう意味では今回のこれは結構こう見てて、何日前で、さっきのが何日前で、だからこうでっていうのを知らないから、追わないとこれは置いていかれるって思ったんで、結構がっつり見れるに のは良かったですね。気持ちよかったです。
そうなの。俺この作品めっちゃ今回不親切だなと思って見てるんだけど。
って言われてたんで、うん、あれって思ったんですけど、いやこれ不親切だったらなんかもっと
甘えてんぞと。
そう。もっと想像する余地がねあってもいいアニメいっぱいあるじゃんとか思っちゃうんですよね。まあここで名前挙げちゃうと僕にとってジーレコとかそうだったんで、周りがそんなこと言ってもいやもっと考えたら楽しいと思うけどな、俺がずれてんのかなみたいなのあったんですけど、であとまあ子供のレントンに対してビームス夫妻の取る行動が逐一言ってあげてほしい、やってあげてほしいところをついてくるんで、なんていい話なんだって思って読んでましたね。
一番そのね問題のあるレントンとホランドのやり取りっていうのがほぼ丸ごとカットされてますからね。
そうっすね、殺すぐらいしかなかったんで。
うん、
まあ、それもあったのかもしれないですよ。でもただとっつきやすくはめちゃくちゃあったんですよ今回僕にとって。これは
まあそうでしょうね。
そうだから今テレビ版をこの劇場版がね1年に1回ずつ2019年までやるのを待つか、はい、テレビ版をもう先に見ちゃうかどうしようってすげえ悩んでるぐらいにエウレカ7というものに対して興味が出た。
おー、じゃあもう映画としては勝ちですね。
いやもう良かったですよこれ。
どう思います、これテレビシリーズ見た方がいいかな。
正直おすすめはしないです
さあどういう意味でなの。
あの見たいなっていうなら全然見てみてよって思うんですけど、これを見たからテレビシリーズが合うに違いないっていうのは絶対おかしいと思う。
ああなるほどね、うん、面白いものでもあるけど、でもこの今回の映画を見た人見てよかったという人が見て気に入るかどうかはまた別の話。
わからないと思う。やっぱり、
やっぱりダメだったって思うかもよ。
もやもや期が長すぎて辛くなるっていうのは絶対あると思うし、う
ん、やっぱそういうピーキーなテレビシリーズなんだ。
あとねやっぱりね今回はねその、まあ、設定から変わってるわけじゃない、そのビームス
あらしいですね。そうです、おじいちゃん出てこなかったですね。
そうなんですよね、ま、アクセル・サーストン出てきませんでしたから、まあそれにはね声優の
青野さんが
そうなんですよね、が亡くなられたんでもう出したくないっていうのももちろんあったっていう、それはインタビュー各インタビューで語られてますんで、それもあってビームス夫婦の養子として育てられたっていうことになってるんですよねレントンがね。
うん、
でもそれってことはもう全然そのレントンの育ち方が違ってるわけだね。ってことはこれテレビとは違うんだよねやっぱりね、
うん、今後どうなるかっていうのが結構変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。あのテレビシリーズの時ってあのビームス夫妻とレントンはやっぱり一瞬すれ違っただけの他人じゃないですか、どんなに素敵なものをもらったにしても、うん、だからこそ最後ああいう決断になるんだねっていうのは納得いくんですけど、今回結構こっちの方が長いじゃないですか付き合いとしては。
うん、そうなんですよね。
お父さんとお母さんと全然暮らしてなかったって言ってましたからね。
うん、
記憶がないんだっけかそんなに。
あとテレビシリーズにはダイアンっていう姉がいるんですけれども、レントンには今回はいなかったことになってるみたいですねストーリー上。
うん、
あのあ明言されちゃってるんですね。
そうですね、パンフレットの方に書かれてますんでいないことになってるみたいですよ。
正直今回はレントンが一人の方が話としては綺麗かなとは思いますね。
ということはですよ、やはりテレビシリーズとはもう全く違う話を新しいエウレカ7として描こうとしていると思っていいんじゃないかと思うんだよね。
うん、この先変わってくるんじゃないのっていうのはすごく思うところですよね。
うん、このままビームス夫婦がね、やっぱりテレビシリーズ知ってる方だったらもちろんわかるはずですけれども、なくならない可能性もあるんじゃないかと思いますし、可能性の一つとしてね、
あってほしいですよね。
うん、
テレビシリーズ知らない身としてでも、いやこれ死ぬのはやめてほしいんですけど
、まあ、敵対する可能性はねもちろんある今後出てくるとしてもですよ、はい、まあそんな感じなので、このねテレビシリーズを見て保管できるかっていう意味でこの劇場シリーズが保管できるわけではないんじゃないのかなっていう気は私はしてます。だから無理に見る必要はないのかなと、まあ、興味があったらね見てもいいと思うけど、マイナスにならなきゃいいなと思うんですけど、
今はすごいエウレカ7の印象が良くなっているので、はい、もっと先が早く見たい知りたいってなっちゃってるから、あるものをとりあえず見たいなっていう気分にはすごいさせてくれたんですね今回の映画で。
なるほどね。 何なんだろうな、私もね、だからテレビシリーズ好きだったんですけれども、いやもうこれだけ語るぐらいだからね、好きなのは好きなんだけれども、何なんだろうっていう感じがあって、じゃあそんなに毎週好きだったのかって思い返しても、どちらかって言ったら毎週なんで俺毎週見てんだろうと思いながら見てたような気もあるのね。
どっちかっていうと苦行っていうか、なんか修行みたいな気分でしたよ、中盤とか。
そうだよね、
ずっと辛いんだもん。
辛いんだよね、確かにね。
日曜の朝からどうしてこんな思いをしなくてはいけないんだろうって毎週思いませんでした？
思ってましたよ。そんな作品だよ、朝から見る作品じゃないよ、
うん、
爽やかじゃない、
うん、
その日一日頑張れないよ、
うん、
そういうシーンが意外と長く続くんだよね。
長かったですね。
長かったんですよ。その間にワンクールの間に2話ぐらい挟まってるじゃないんだよ。
うん。
あとそういう意味ではこれ続くの？どんだけ続くの？みたいな感じはありました。
そういう意味では今回の映画のテンポ感は確かに本当に気持ちがいいです。
わかりやすいですよね。まあそのテンポ感的にはね。うん。おっとコメントいただいてるのに読めないまま いきますよ。このままいくとコメントいきましょうか。
ジョニーさんからのコメントです。新作パートはわざわざ語る必要もないほど圧倒される映像でしたね。飽和攻撃で敵の隙をつくという作画的には高カロリーで物量も半端ない内容、手書きロボアニメの一つの到達点として今後語り草になるのではないでしょうか。ドキュメンタリー映像的にテロップが挿入される演出も現代的なエフェクトを入れることでスタイリッシュになり、トップを狙えをはじめとする庵野監督作品から随分とアップデートされた感じです。中盤以降のテレビシリーズを編集した内容は時系列は飛びまくり、舞台背景も本作の主人公レントンのモノローグだけで想像するしかなく、これまでに作られた再編集ものの中でもトリッキーな構造。テレビシリーズのファンはともかく、本作が初エウレカの客層には厳しい評価が下されても仕方がありません。そうだとしても、本作を否定することができないのは、12年ぶりという懐かしさによるものでしょうか。日曜の朝、夢中になって見てた当時の記憶が蘇りました。確かに作品的には不親切ですが、時間軸を整理してみると意外にシンプルなことがわかります。ある時間を起点に10年前の出来事を描いた新作パート、1ヶ月前から現在までの再編集パートに分かれますが、この再編集パートはレントンがその時に思ったことを僕らに語りかけているのだと意識すると、すっと作品が見る側に寄り添ってきます。レントンが抱えていた自らの境遇に関わる鬱屈したもの、子供ゆえに犯してしまった過ちと後悔、そしてこの先の行動への覚悟と決意。テレビシリーズでは2クール近く時間をかけて描いていましたが、本作ではレントンの回想という手法でぎゅっと絞り込んで描いています。再編集パートが4対3の映像比率であることも効果的でした。本作はレントンが作品を引っ張る主人公になるまでを描く3部作シリーズの序章の位置づけですが、このようなトリッキーな作品となると、これをどう受けて次回以降につなげていくのか期待が高まりますね。テレビシリーズから設定を微妙に変更しているので、ハイエボ2以降は完全新作になるのかな、などと勝手に想像していますが、さてどうなりますか。公開日の発表が今から楽しみです。
続きまして、エンダーさんからのコメントです。まずは最初の30分、怒涛のサマーオブラブの戦闘シーン。どうしてサマーオブラブが起きたのかのネタバラシから始まります。この30分を見るだけでも、この映画を見た甲斐があったと思います。若いタルホやホランド、デューイが出てくるたびに、心の中でおおと声を上げていました。相変わらずのボンズ、よく動くこと動くこと、キャラクターや状況の説明がちょこちょこ映像に差し込まれるので、一回で全てを確認するのは不可能でしょう。怒涛の30分が過ぎると、懐かしのレントンの登場。子供丸出しの独りよがりなレントンの姿こそエウレカだと思いました。ただ、今回テレビ版と大きく違うのは、レントンがチャールズとレイの養子になっているということ。映画館で見ている最中は頭の中で話がつながらずにいましたが、そこアニの新着アニメニュースを見てそのことが書かれてあり、合点がいきました。この1話はレントンの親離れ、自分の中の子供との決別までを描いているのだと。
チャールズとレイの容姿として描くことで、映画という尺の中でより明確に描こうとしているのだと。そのため、この一作を見ただけで、この作品の良し悪しを考えるのは非常に難しい。2019年までかけて三部作を見続けた上で結論を出したいと思います。ありがとうございました。
冒頭の約30分。
新作パート。
はい。まあ、サマー・オブ・ラブを描くということで。まあ、テレビシリーズ全然ね、名前は何度も聞くけれども何があったのっていう話なんですけれども、まあ、それをこう今回初出しということで描いたわけですが、何が行われていたか分かりました？
正直詳しいことは何もって感じでしたけど、でもアドロックが考えた作戦で途中で何かに気づいて止めようとしてたのかなっていうところまでは分かりました。
はい、
まあ、でも俺は本当にスカブコーラルとかコーラリアンっていう単語は知ってるけど、どういうものか全く分かってなかったんで、抗体コーラリアン、はい、で、エウレカが人型って今注釈で出てきてたよなって、うーん、じゃああれは何、赤血球に襲われてんのみんなみたいな、そういうよく分かんない感じで、でも考えながら見るっていうのはやっぱ楽しいですよね。
正直よく分かんないもの見ててもあれ映像的にあれだけすごければそれはそれでいいのかなみたいな、
圧倒されますよ、ね、音楽と映像 の, あのマッチがすごい良かった、低音が響いてくるのがかっこいいっていう映像とその低音の、ね、うん、同時に来るのがもうすごく素晴らしかった。あれは
あとね、やっぱりね、これアドロック・サーストンの声を古谷さんがやったっていうのがめちゃくちゃ良くてね、
うん、
言ってしまえば結構年を取った、
なんか冴えない人なのかなって感じの、うん、あの印象は受けたんですけど、あのパッと見ね、パッと見冴えないように見える、はいはい、
まあ、学者だよね言ってしまえばね、
うんうん、おじさんっていうキャラクターなのかな、うん、でもあの神話っていう人なんだろうなと思ったんで、あそこだけでこう古谷さんのお芝居で、あのレントンとタチやエウレカに対して語りかけてるっていうので泣かせに来るのはすごいな、さすがやなって思って聞いてましたけど、
私はなんかこう少年少年しいレントンにつながる少年っぽさがちょっと残った声なのかなと思ってて、すごく親子感あっていいなと思ったんですよね。演技としては確かに年をいってる人なのかなとも思うんですけど、声が結構若いというか高いじゃないですか、
うん、
なんとなくそうレントンのことを想像したんですよね見てた時。
いや、ハートは若い人なんだなっていうのはすごく、あの芝居もそうですし、そのやってることに対してもそうじゃないですか、自分の間違いに途中で気づいてそれを止めようと周りをなりふり構わず突っ込んでいって、でさらに最後なんか理由は分かんないですよ、あのエウレカを利用することになるから連れていけないっていうあたりは結構やってること若いなって感じしますよね。
まあ後のことを考えればまさにこれぞレントンの父親だなっていう感じだよね、
うん、よく似てますよね行動原理っていう、うん、
あそう
と思います、うん、だから親父に似るとか言いますけど、その本人はいないの、もう結局覚えてないわけじゃん、息子はさこのアドロックのことをほぼね、うん、でも覚えてないながらもでも似ていくもんなんだなっていうのを感じるような演技であり声であったかなっていうね。だからアドロックはめっちゃいいキャスティングでしたね。
しかも最初の30分間の一番序盤の方にミサイルですか、あれシルバーボックスを飛ぶミサイルみたいなね、あのロケットみたいなのがあるじゃないですか、
はい、
あれが切り離されて、でちょっと空中で姿勢を整えるのに下からバーニアがブシューって出るじゃないですか、
はい、出ますね。
もうあの辺がもうああいうのを丁寧にやってくれると僕みたいなのはすごく喜ぶんでたまらんでしたね。これちょっと言いたかっただけなんですけど
いやもうね、冒頭30分は本当これで全部見たかったっていう、もっと予算を巨田さんに上げてくださいっていうぐらいな感じでした私の中では
高中さんからのコメントです。 2005年4月から放送された公共詩編エウレカ7は、自分の中では気になる作品、いつか見てみたい作品という印象でした。しかしながら、そんな過去作品を見返してみようっていうのって、きっかけが必要だったり、視聴するのに結構エネルギーが必要だったりします。今回10年の時を経て、エウレカ7という作品がリメイクされたこと、そしてそこアニで本作を特集していただけるということは、自分にとって十分すぎるほどの視聴へのきっかけとなったわけで、おかげでテレビシリーズ全50話と劇場版ハイエボリューション1を楽しく視聴することができました。今回の劇場版は冒頭以外は基本テレビシリーズの再編集版みたいな形ですが、それでも細かな登場人物の設定変更があるようで、それに合わせて声優さんたちが熱演を振るってくれていました。自分的にはテレビシリーズでも好きだったレントンとビームス夫妻の話を、三平優子さん、小杉十郎太さん、久川彩さんらが改めて演じてくれたので嬉しかったです。ネットでの周りの反応を見ると賛否両論あるようですが、基本3人の立ち位置に大きな変化はないため、おそらく今後の展開への期待も含めて今回の劇場版を楽しんだ方が得なのかもしれないと今は考えるようにしています。さて、公開してまだ1週間なのでちょっと気が早いのですが、来年公開予定のハイエボリューション2ワンワールドワンフューチャーの予告編はとても気になります。今回の映画でボダラクの少女を乗せた車椅子を押して街をさまようレントンのシーン、街中を走っていた路面電車にアネモネの車体広告が出ていましたよね。予告と含めて考えると、アゲハ隊はすでに立派なアイドルグループとして活動していて、アネモネはそのリーダー的存在なのでしょう。ますますドミニクの立場がかわいそうなことにならないといいのですが、その他にキラボシのごとく登場するオリジネートゼロ、大地に突き刺さった月光号、サッカーのユニフォームを着た KLF の集団などなど、もうどこをどう突っ込んでいいのか見当もつきません。来年の劇場版を見た後でこのコメントを見たら、この時の設定動向なんて微々たるものだったんだなぁなんてつぶやいているかもしれませんね。まさに期待大です。ありがとうございました。
高中さん、全50話見ちゃったんですね。
すごいですね。50話一気に見るとだいぶメンタルに負担がかかると思うんですけど。
いや、私もね、ちょっと50話見ようかなって一瞬思ったんですけれども、なんていうのかな、やっぱり青春だったわけですよ、ある種。なのでそれを思い返すのが果たして自分に今耐えきれるかどうなのかみたいなところもあって、なんていうのかな、この作品ってそのスタッフの青さみたいなものもすごく描かれてたような気がしてですね。
そうでしょうね。だから12年経った今だからどうなったんだろうっていうのはありましたよね。
まあ、なんでこの作品が私好きなのかって言ったら、結局ね、やっぱりスタッフの京田さんにしても佐藤大さんにしてもほぼ同年代なんですよね。
あー、なるほど。
だからなおさらこうなんか妙なシンパシーがあって、だからこそそのああいう、だってやっぱり青臭い作品だと思うんだ、テレビシリーズ。
それは本当にその通りで、しかも今回の映画も青かったじゃないですか。
でも
エウレカ7って
大人になってんじゃん、そのさ、大人になった青臭さでしょ、やっぱりそこっていうのはさ、そこが多分ものすごくこう響くわけですよ、私の中には。だからそれを全ての年齢層にこうだからいい映画ですよっていうのは絶対無理だと思うのね、これもうね。
うん、
やはり自分の経験があってこそみたいなさ、自分の年齢があってこそみたいなところが多分あるだろうなって思って、こう俺は好きだけどみんなが好きになるかはちょっと自信がないなっていうような作品になってるかなっていう気はしましたね。
いや、でも今回の映画だったら僕は全然会場にブルーレイ売ってればいいのにって思うぐらいには好きですけどね。
いや、本当思ったんですよ、これブルーレイすぐ欲しいなっていうさ。いや、でもね、あの最初の冒頭のシーンは劇場で見たいよね。
まあそりゃそうですよ ね。あんだけやられると。いや、でも結構エウレカ7って僕そのね、リタイアした時とかでもでっかいものというかロボットの動きとかすごい綺麗だったイメージがあるんで、はい、やっぱ劇場で映えるんじゃないですか。まあロボットもの自体がそういうジャンルですけど、やっぱりあんだけ動かれると、うん、いやーこれはかっ っこいいな、いいものが見れたらニッコニコで出てこれると思いますよ。その後のそのレントンの回想シーンが合う合わないは別にしてですけど、僕は合いましたけどね、そこもね、
うん、そうなんですよね。だからゆっくりとこう見倒したいっていう部分はぜひブルーレイで見たいかなっていう感じの作品かなっていうね、うん、でもあの大音響の中で描かれる、そうですね、
いや本当に音と映像がすごいマッチしてたんで、うん、もうそれは一度はもう見てほしいかな、はあ、劇場で
っていう感じでしたね。あのね、今回パンフレット買ってきたんですけれども、パンフレット1000円なんですよね。でも、うん、このパンフレットがすごくよくできていて、ある意味私の中ではこのパンフレットとセットになってこの作品は完成なのかなって思っちゃったぐらい。
うん、なるほどなるほど。確かに載ってる情報量としては1000円だったらもう超お得って感じだと思いますね、う
ん、あの最近のさアニメのパンフレットってすごくお得なやつと、うん、こんなもんだよねっていうのと2種類あるじゃん。
せやな、
うん、まあ、
アニメだけじゃなくて実写もですけどね、ま
あ、実写もそうですけどね。ああこれいらなかったなみたいなパンフレットが昔多すぎたんでパンフレット買わなくなってたんですよね。で、最近こうある種ムックまがいのパンフレットがたまにあるじゃない。でそれは買って損しないタイプのパンフレットですけれども、まあ、今回のパンフレットも言ってしまえばその牧田くんが疑問を持っている部分、例えば
そう、僕は今回時間がなくてね、ちょっと次池袋に行った時に買おうって思ってるっていう、買えなかったんですよね、
はあ、言ってしまえば冒頭のサマーオブラブの内容とかレポートということで、そのネクロシス作戦の概要がちゃんと説明されてますからね、これ見るとあここでこういうことをしていたんだっていうのがちゃんと伝わってくるっていうね。
それ読んだ上でもう一回見たいですね、
うん、これ見るとね、もっと理解できた上で見れると思いますよ、
うん、なんか今回 の, あのすごく時系列が入り乱れてる感じの作りとかものすごく意図的に入れてるものだとは思うんですけど、確かに親切じゃないじゃないので、私個人的なおすすめとしては一周見てからパンフを買ってなるほどって思ってほしいなっていう、でできれば2回目、
うん、そんな感じなんですよね。でもそれをこう非常に納得させてくれる分っていう意味ではこのパンフレット買ってよりエウレカ7のこのハイエボリューション1楽しんでほしいっていう内容になってますんで、劇場ね行ったら必ず買ってください。早く買わないとなくなっちゃったりするよねこういうのってね。
これは悲劇ですね
、っていうのもあるのでぜひ手に入れていただけたらと思います。今回あと私がすごく良かったなと思うのはやっぱりこの主題歌のグローリーデイズ、
エンディングの曲にスタッフロールの時に流れたやつ。
そうです、尾崎裕也、尾崎豊の息子なんですけどね。
え、あ、うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
ほげー、
声似てません。そんなことだだからね、あの歌自体がすごく自分の境遇を一部被ってるような歌なわけですよ。だからこそそのまあいわゆる親が偉大な人だったアドロック・サーストンじゃないけれど、その息子として生きることっていうことに対して向かっているような歌でもあるので、私は正直このキャスティングになった話をこうね宣伝の中で聞いた時には、うーん、狙いすぎじゃって思ったの正直。
あ、そう、尾崎さんを起用するってことになった時に。
そうなんですよ。で、まあ彼が歌がうまいっていうのはあの昔から知ってはいたんですけれども、で私はもうまさに尾崎世代でもあるので、最後のラストライブとかも行ってます。ちょうど東京いた時だったから行ってたんで
そうだったんですね、はい、
レーザーディスクも持ってますしCD も持ってますからやっぱ年齢的にその年代ですからね。だからその息子がすごいっていうのも知ってはいたんだけれども、でもそれとこれは違うじゃんって思ってたわけ、
う
ん、
でも実際この曲が上がってきてこの PV を見た時にはすいませんでしたと思いました。いやめちゃ合ってると思って、この歌でより良くなったと思いましたもんね、この作品はね。そしてこの感動のエンディングの後に流れる予告ですよ。
もう訳がわからん、
なんだあれは。私はもうあのこの感動を全て予告が持っていきやがったって感じでした
あんなシーンはテレビにはないんですよね。あのインタビューでなんかちょっと触れられてたんで。
いや、もちろんサッカー界はありますよ。
あったんですか。
有名なサッカー界はありますけど、あんなサッカーじゃない。
姉もね、どうしたんですか。
姉もね、アイドルになってませんでした。
そういえばなんか電車の広告に貼ってありましたよね、はい、
見ましたね。
コメントにもいただきました。
予告見る限りどれぐらい改変されるのかっていうのはまあ楽しみでもありますし、ね、もちろん予告が本編というわけではないですけれども、いや、すごく2への期待を持たせるような終わり方になってましたね。
期待というかマジで何やるのか全然この1時間半で見てきたものと全く違うからどうなるのかが気になりすぎるっていう。
いや、でもいい引きじゃないですかこれ。やっぱり
なんでユニフォーム着てんの
やっぱりサッカー界やんなきゃいけないからね、絶対ね、うん、ということで次は公共紙幣エウレカセブンハイエボリューション2ワンワールドワンフューチャーですよ。続くが良かったですね。
懐かしいですよね、あの続く。
うん、よかった。
なんか僕はあの続く聞いた時に、映画の中だけだったらそんな2人で一緒に笑顔でみたいな感じになってないじゃないですか。
ああ、そうですね。まだエウレカとの関係がね、関係は少しは進んでるはずなんだけど、そこが結局描かれてないからわからないもんね。
まあ、ということなんでしょうね。だからあの続くで、あ、この2人がこういう声で言い合えるっていうところに行くんだろうなっていうので、ちょっと楽しみになりますよね、あれは。
確かに一番しんどい時期じゃないですか、エウレカとレントンの関係が。もうあまりにも耐えきれなくて飛び出した時って一番辛かったと思うんですよね。そこしか見てないとなると、エウレカとレントンがラブラブって分かんないですよね
いや、でもまあラブラブなのかは分かんなかったけど、でもあの何、心拍数がとか言ってる時とかで、エウレカが、そう、これ言いたかったの忘れてましたよ、レントンの子供さ加減が昔見た時に受け入れられなかったっていうのもあったってさっき喋ったんですけど、この映画見て、あ、レントンはこれだけ子供だったから単純にエウレカが好きになれたんだなって、難しいことを考えずに。で、エウレカがどういう存在なのか僕もまだ分かんないですけど、どうも普通の人はいろいろ知ってると好きにはなれない子なんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。なんでこんだけ子供だから意味があるっていう風な物語なんだなって思った。レントンが子供なことにもやっぱりすごい重要な意味があるから、これはレントンはこれでいいんだな。
私は今回の映画の感想としては、すごくレントンの心の内側を覗いたような映画っていうか、もう内側に自分がいるみたいな気持ちになってて、の独白の内容だったりとか、時系列がバラバラになってる回想、その思ってることを淡々と言ってったら順番がめちゃくちゃになっちゃって、思いついたことを一つずつ述べていくみたいな、そのなんだろう、うまくない話し方みたいな作りになってるのとかも、すごくその人間的というか生っぽくて、レントンがどういう人なのかっていうのにすごく触れた気持ちになって、見てる間に没入感がすごくて、もう自分レントンぐらいの気持ちになって、ビームズ夫婦のところとかでもう久しぶりに会ったところで号泣ですよね。すごく今回の映画の好きなところで、でもう自分いい年じゃないですか、
はい、
でも見てる間だけは私レントンなわけですよ。めちゃくちゃ感性若い頃に戻ってて、もう見終わったところでもう綺麗な夕日かな、あれは朝日だったのかな、真っ赤な空の下歩いてくレントン見て、明日頑張って生きていけると思いましたよ私。若い頃みたいにねだるな勝ち取れ、さすれば与えられんっていう言葉とか、なかなか実践するの難しいじゃないですか、勢いないと、ああいう生き方って。でもそれで生きていけると思ったんですよ、映画館出た瞬間に。でエウレカでこんな元気になって明日頑張って生きていこうって思えるような感想を持つっていうのが結構驚きだったんですよ。テレビシリーズの10話の後味としては、まあ、確かにね、なんか晴れやかなものは残るけど、やっぱりなんかこう希望、頑張って生きていこうみたいなタイプとはちょっと違う後味だったんで、 すごく新しいものもあったし、でもやっぱりあの頃のレントンだったしっていうので、すごく不思議な気持ちだったし、すごく好きな映画になったなと思って映画館出れたんですよね。
僕は本当これね、あの言ってますけど、昔見た時の印象、あ子供のレントンが嫌みたいなところとかもかなり見え方が変わって、それって僕がね、あの年取ったっていうのもあると思うんですけど、すごいこれ見てる人の年齢によって感想が変わるんだろうなって。レントンを可愛いと思えるかどうか、嫌だと思えるかどうか、ビームス夫妻の感情にどこまで同意ができるかどうか、ああこういうこと言ってほしかったっていうのもあるだろうけど、実感としてあの言葉をかけてやりたいって思えるかどうかみたいなところって、やっぱりこう実際に子供がいないととか、そういうのも関わってくると思うんですよ。そういう意味で見る人によってだいぶやっぱ感想変わってくるけれども、好みがやっぱ分かれるのかなって。それぐらい強烈に前に出してくるんで、感情とかそういったものを久々に見応えあるアニメを今まで僕が触れてなかったものとして発見できたなっていうのはすごい楽しかったです。
まあこれぞエウレカセブンなのかもしれないなっていう感想ですよね、そういう意味ではね。
ああそうですね、本当にだからロボットアニメ大体チェック、やっぱ好きだからチェックしてるんですけど、全くこう自分が知らなかったで、人気あるのは知ってたけど行こうとしなかったっていうところで、かなり新鮮な気分になりました、僕は。
私はね、
秋が見て、
あそうね、とにかく、まあ、第2章第3章とどうね、新作パートの割合どうなっていくのかわからないですけれども、いやどんどんパートの割合増えていくといいなと、とにかく私は思いますね。あとなんか月曜日が嫌じゃなくなりました。
あ確かに、なんかいつも何かが起こるのは月曜日っていう言葉の強さ、すごく、
そうあれはね、なんかすごく印象に残りましたね。
知的だし綺麗な言葉だし、すごく前向きじゃないですか、うん、その、はい、例えばサザエさん症候群じゃないですけど、日曜日の夜になると月曜日が憂鬱でっていうのが大人じゃないですか、うん、会社あるから
なんか憂鬱なマンデーですよね、どちらかって言ったらね。
でも、うん、あの年頃には月曜日に希望があるんだと思って、それもすごく、もうその瞬間私レントンですから、そうだ月曜日はきっと素敵なことがあるに違いないって一瞬思いましたもん、一瞬ね。
そう、始まりはいつも月曜日ですからね。ちょっとねあれはねドキッとしました、私もね。まあそんな感じで、続くなわけなので、ぜひね来年の2も楽しみにしたいと思います。今日の特集は
公共紙幣エウレカ7ハイエボリューション1でした。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔
涙
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
いよいよやってきます。来週の特集は
2017年夏アニメ最終回特集です。
はい、いつも通り一人一作品まで、別名義で複数投稿はお断りいたします。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、ネコヒタさん、シューはアット小説家になろうにて執筆活動中さん、クニオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
なぜひとみと、
たまと、
牧田光平でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。